あの、まあ、もうすぐほら展覧会もあるほう森美のおだいさんとか
で、おだいさん、
おだいさんが前は戸谷さんをね、うん、言ってないけど、うん、まあ、知る人が見れば、うん、戸谷さんという人がどういう作家と知ってる人を見たら、うん、まあ、唐沢にその引用じゃないんだけど、うん、意識した映像作品って見たことあります
よ。え、
あって俺戸谷さんに聞いたんだけどね、セグネス戸谷さんの奥様に聞いたんだけど、
どんな映像、
チェーンソーを持ったところが、テキサスチェーンソーと
橋本平八のあれを作る
やつ、そうでしょ、だからあれは明らかに戸谷さんも意識もされてて、だからチェーンソーで掘ってないんだもん、うん、橋本平八は、うんうん、で橋本平八をものを意識してる、うん、チェーンソーを持った作家っていうと戸谷さんしかいないけど、それはなんか戸谷さんは見に行けなくて、うんうん、戸谷さんの奥様が、うんうん、森美でもなんか時に出した芸大か、芸大かもしれない、芸大だ、
うん、芸大であの能面が2つ並んでて橋本平八のあのビデオが、
そうそうそ
う、ホラータッチでやってるやつでしょ、
多分あのテキサスチェーンソーって映画と、うんうん、それも多分ダブルでダブルイメージかけてるんだろうけど、うん、あと引用されてるわよって奥さんに言われてなんかだかあれは逆に言うと戸谷さんにとってみると、うん、引用されることによって最高潮、まあね、最小の人にされるっていうか、うん、だから引用ってそういう意味も取れちゃうっていうか、うん、なんか俺なんか
そう引用によってコンテクストを作ることもできるわけ
だよね。取り次ぎが別コンテクストとして浮かび上がったり、もともとあったものが沈んでたものが、
うん、モノマネ芸人みたいな、
そうそうそうそうそう。
モノマネ芸人
また転職するようなこと言うじ
ゃ
ん。
いやいや、
まあ三河健一みたいなもんよ。
鋭
い、そうそう、三河健一なんだよ、コロッケと三河健一の関係なんだよ、うんうんうん、
これコロッケある日の三河だってことね。
そうそうそう。
むしろ。
そう。だからそれも
お互いに依存関係にあるんだ
ね。そうそうそう。うん、そういうところはあってはあると思うんだよね。だから小谷さんもそういうものが なくして、まあ、作れない部分がどっかになって、小谷さんもやっぱそういうものによって彫刻ってものを、若い自分の彫刻ってものが小谷さんによって再継承されるっていうか、それがこうつなぐ方法として引用ってものが出てきて。うん、でもそれはやっぱ口で言ってても伝わらないもんで、うん、作品としてなんかこう直接的なもんがないとやっぱ作家同士だとどうしても分かんないしね、書かれてるもんねっていうのはやっぱどっかにある、うん、書かれてるもん同士もあるでしょ、逆に、うん、僕らが例えば宮川敦司みたいなものを作品なんか引用するしても宮川敦司は喜ばないかもしれない、うん、てかあるスリリングがないかもしれないけど、うん、例えば成谷さんが適所に入れたとして、それ宮川さんご存命で見てたら、うん、どっかになんかあるこう、うん、出てくるでしょ、うん、だからそういう意味では同じ目に、まあ、ものを作るっていう意味での、まあ、スリリングさはあるのかなとかね、
うん、まあ、絶対もうそしたらもうなんか無視されるかもこき下ろされるかどっちかだろうけどね、宮川敦司が多分さらに再引用するとやられたってことやなった
でも前
もかっこいい
前西村さんもあのシステミックペインティングって書いた時になんかそのロバート・アロレイのものを書いた時になんかものすごいこうその本人は知らないにせよ結構緊張したものして書いたって言ってた、
あ、うん、や
っぱそういうのってすごいいいなと思う、単純にそういうか、こうある人間に対して関わるっていう、むきみで関わるっていうか、別にその直接知らなくて、
だからまあ引用する上で後ろめたさはないかもしれないけど、ある覚悟はあるよね。
そうそう、その
誰も知らないやつをさこっそりやったら本当に普通の犯罪っていうか、うん、あの
パクリ
なんさ、パクリ普通のいわゆるパクリになっちゃうわけじゃない。これはあえてパクってますよの体にならないといけないわけだから、俺はこれを引用するんだと、うん、だから。知ってるかな知らないかなギリギリっていうところでもやっぱり少なくとも人が引用だと分かる範囲じゃないと、それこそコンテクストないとダメなわけだから、うん、まあ選択する段階で後ろめたさせないけどこうなんだ覚悟があるかな、そう、うん、でもやっぱ後ろめたさないよね、なんだろう、なんかすごいいっぱいもうあらゆる引用がね、もう本当にシミュレーショニズムとか言ってあれもう完全にアプロプリエーションなわけだけど、うん、なんでシミュレーショニズムって名前に誰かがつけたのか、僕はもうちょっとなんか変だなと思う、ずっと思ってるけど、普通に東洋でしょ、うん、であれを極端、一番極端なあり方だというふうな言い方があるけど、でもあれもやっぱりバリエーションの一つでしかなくて、引用ってもっともっといろいろあり得るのに意外と狭いなっていうのがなんか思うな、
うん、方法としてあれはなんかこう定式化されちまったかな、 シミュレーションっていう言葉を使うけどね、アプロプリエーションって言っちゃえば、なんかそれは、
あ、そうだね、まあ、名付けられてる分、
そうそうそうそう、まあもっと、まあ、極限論で言っちゃったら、でも、あのポロックのフォーリングとかね、ドリッピングっていうのも、滴らせるっていうのは子供がやるようなことであって、それをある言葉にすることによって、まあ引用してるとも取れるもんないよね。普通に絵を描くって形式で言えばもっと違うことはあるでしょ。アプライなんかでは特殊にさ、塗ったりとかいろいろあるだろうけど、そうじゃなくてこう誰もが分かるようなものに置き換えちゃったんでしょ。置き換えたってもちょっと違うかもしれないけど、ベロベロベロって極論で言ったらそれもある
かなり極論
だ、極論だけど
もう全部に当てはめられる。
そうそうそうそう。
だからその筆で、ね、筆と油絵の具で絵を描くことが引用だっていう。
そうなんだ。だからその中でシミュレーションとか、
いやでも
シミュレーションって
それは
怖くするわけじゃん。
だからそれは結局そのもう便器を出そうが、そのね、絵の具既製品じゃないかと、そのレディメイドって言ったら何でもレディメイドだろうと、自分で絵の具を作り出してる時代以降、以降っていうかそれより後はもうチューブ入りの絵の具を使った時点でそれレディメイドじゃねえのっていうような割り切った言い方があるわけじゃない、だからそしたら何でもいいわけ。
そうそうそう。でもね、後ろめたいって意味では俺なんかそういうレベルで後ろめてたらなんだよね。これなんかここの脇にある作品なんかは、その積むっていうことで誰もが積むってことは分かるし、積み木とか子供が積むって行為とか、そういったことだけでやってるよなって思うときに、そういうもののイメージが出てくる。子供が積んでるイメージとか、そうするとそれでそれをただそのままやっちゃっていいのかみたいな、
あ、なるほど、ね、
まあ、ちょっと意味ずれるかもしれないけど、技術的な意味でも見ようとはね、でも後ろめたさっていうことと何かをもともとあるものを使ってるっていう意味では、
なんか特殊技術を使わないっていうか、
そう、誰もが分かることを使ってるって、そのモナリザを誰もが分かって使ってるのと、僕個人で言えば、結構近いところ、
ね、なるほど、
そういう意味では後ろ向
き分かった。だから、こう自分の、まあ、こっちあんまり行きたくねえなってところと変にリンク貼っちゃうっていうところが嫌なわけでしょ、
そうそうそうそう、
リンクを貼るかどうかで多分引用っていうよりは、
でも結構
参照先が変なところ行っちゃうんじゃないかっていうところかな、
それは常にあるんじゃない。でも自社の使うとかでね、もうちょっと限定されるから後ろの皆さんないのかもしれないんだけど、でも広く考えるとそうと思われるっていう、
なんかすっごい広がりすぎてきた、
まずまる
な、いやいや違う違う、富さんって
なってきた、まあ僕の個人的にちょっと話ですけど、後ろ見たんだっていう、
収集つかない感じになって、僕のせいでもある、
いやいや
ビールの
せい、ここはちょっとまあ僕個人ということで終わって、
いやいやいや、
引用とパクリとね、無自覚なパクリってのもあるしね、
そうね、無自覚なパクリはあるよ
ね、どっかで見たイメージを書いちゃって実はもうすごいモロパクだったとか、
まあこれは
本人無自覚だったもん、それも本当アウトだよね。
でも久々俺が助手で入って1年目に油絵科で引用と盗用の違いについてっていう、特別講座があったの。それはどうしてかっていうと、その頃になったの4年前にあった、まあ結構ワイドショーでも触られた事件があるでしょ、
和田さん、
和田さんの、その時に和田さんはまさかの先生でもいらっしゃったんで、
ああそうなのか、
だからそうすると学生が混乱する、でかといってその他の先生がね、例えば宇佐美刑事さんはもうその時いらっしゃらないけど、例えば宇佐美刑事さんがその時いらっしゃったら、宇佐美さんはその先の会話構造を作るときに、その黒人のそのなんか、
一応透析する黒人たち
の
する、
ね、あれの写真をずっと使って、記憶を使ってるから、じゃあそれは何なんですかとかっていうのは、なんかごっちゃになっちゃうっていうんで、
あ、それはまずいね、全然ごっちゃになっちゃうので、
でも、何も知らないで絵を描こうとしたときに、描いてる1年生とかにしてみたら、そこら辺は逆にちょっと絵を描いてるがゆえに、ややこしくなっちゃうっていうんで、整理するために、
もう既存の何かを使ってる時点で同じじゃないかということになるわけ、
多分ね、
すごい、
そういう恐れは想像できたんだろうね。だからその引用と盗用は違うんですっていうのを、わざわざ1年生2年生確かかな、には特にちゃんとやるっていう授業っていうか講義みたいなのがあったんでね、でそれはすごい面白いなと思ったの、聞けなかったけど、だそう考えちゃうと、なんかものすごくこう、 確かに難しいよね、パクるってのと引用って、
うんうん、僕が例えばこう画廊回ってる時にその特にこうデビューからそれほど経ってないとかデビュー展であったりとかね、その貸し画廊で見える時にちょくちょくあるのは、そんなに作家と話す機会ってないんだけど、たまにこうどうですかとか言われることもあるんですよ。そのまあ、暴言かもしれないけど、僕が言わずに出ようとしたってことはどう思いますかも何もないよっていう意味で出ようとしてるわけだけども、どう思いますかそれでも食い下がってくるっていうことがあるわけじゃない、首相にも、
うん、
すごい超偉そうな言い方だけど、ね、今の発言だったわ。それで、
うん、
そのやっぱりなんかこう参照先を見つけて、なんかこの人はこういう素材を使って、あのこの人というかその過去にこういう人がいてとかいう話もしたりするわけじゃない、そういうことにすごく反応しちゃうというか、う
ん、それは似てるってことですか、どうですか、
そうだから私はパクってませんという、そんな人知らないと、そのなぜその今目の前にある作品を話すのにその過去の作品のことを持ち出すのかっていうことを、そのすごく憤慨する人が多くて、僕は最初それすごくショックだった。だからそれはパクリとは僕はもちろん言ってないんだけど、あのパクリとか引用とかの流れで言えばかぶりっていうやつだね、かぶってるっていうことをものすごく嫌がるわけ。そのだって絶対かぶるよ、どうしたって、
うん、
どんなもう本当に些細な部分を拾ってだってかぶるっていうか、かぶせてこそ面白いわけじゃない、こういう扱い方、同じ全く同じ素材をね、もう極端には絵の具をみんな使ってるわけだけど、あこう同じ素材を使って、あるいは同じような色を使って、あの作品はこういう解決方法を見せて、あなたはこうですね、ということを僕は好意的に言ってるつもりなのに、うん、そんな人知りませんと何なんですかと、いうことを言われることがあって、それはすごくね、びっくりした。だから、すごく極端に、その、避ける傾向があるなと思った。だから、うん、その引用して堂々とこう明らかに引用してますよと言わないパターンの場合は、そのオリジナリティへのなんか信仰っていうのはすごくあって、そのどことも被ってませんよということをあの気にしてるっていうか、そこで僕が被ってるっていうことに関して、それは悪い意味で被ってるとは言わないよ、参照先はこういうのがあるよっていうぐらいの気持ちで言ってるのに、すごい嫌悪感っていうかね、もうアレルギーのように反発人が、しかも、まあ、1人2人じゃないわけ、うん、結構あるっていう、
なんか僕は両方の意味ですごい分かる。僕もやっぱ学生の時に、
うん、
あのまあ、ほとんど先生とかはこう似てるアプローチしてる、こういう作家がいてこういう作品があって、で、まあ、そこを起点に僕が作ってるものを考えろっていう意味で言ってて、まあ僕もそれはもう理解できるんだけど、なんかこう心が痛むところがあって、
あもう先にやってるやつがいる、
そうだーみたいな、ちょっとテンション下がるっていうところもあるんだけど、でもそういうことに誰かと被ってるたりとか似た作品があるってことに対して、あの慣れないとこの先生きていけないなって思った時に、あこれすごい意味あるなと思って、そのすごいお前の作品誰々に似てるとか誰々思い出すっていうことを、なんかすごい、なんか僕もこの前もこの前っつうか結構なんか8年前の学生だったから、なんかそこでも多分自分が先生で学生になんか話すときにそういうことを言わなきゃいけないのかなと思って、でも意外とあんまりなんかそこまで言わないんだよね先生と
かって、なんかすごく僕はむしろアドバイスのつもりでこういう参照先があるよっていうつもりなのに、そのまあ全てを壊された感じがするんだろうね。それをいろんなことを広げれば広げるほどあのいいと僕は思うので、その広げずにその狭い範囲でずっとやっていくことでオリジナリティを保とうとするっていうところに、そのすごい狭い線を僕が立つようなことを言ったのかもしれない。それがだから申し訳ないなって、あのね、嫌がった時は思うんだけど、それじゃあもうね、その人勉強すればもっと得じゃないって僕は思うんだけど、
まあ、否定されてるように感じちゃうんだよ、
なんか全然違う、
広げられてるのかな、
でもね、
すごいね、
でもオリジナルについてはなんか無から有を生み出すことによってオリジナルみたいなね、ことはちょっと違うと思うんだよね、 だから三色を出す時ってのは似てるけどそこに何か違いはちょっとあるはずだからって逆に言うと三色を出すってことはオリジナルですって逆に言えば信じてるんだよね。例えば成田さんがこの人が思い出すってことは言ってもやっぱり何か違う絶対似てても何か違う
わけだから、そこは同じだよだったらそれは言うよこれもそう愚かぶりの人もいるからやめた方がいいよそれは言うけど
本来のオリジナル
そういう場合はないからね
そうだから結構さ本当にいいものを言うときって、うん、そういうのこれを思い出したとかって逆に言っちゃうと思うんだよね、
うん、だってそうじゃないと何も言えないでしょ。いやこれ初めて見ましたとこんなもの知らない、うん、これ何なんですかぐらいしか言えないから、
なるほど、初めて見たって言われたら、
うん、初めて見た
の、うん、なんだよすっごい例えば成田さんがそういろいろすっげえいっぱい 見てたとか知らないけどすっげえいっぱい見てる人が、うん、こんなの初めて見たって言われたらちょっと嬉しくない、
まあそれはね、
まあね本当かなと思うけどね逆に
こんな人知らないんだけど
むしろ奇人変人みたいに思われるかもような気もしてさ、なんかね、あのなんか伝票で、美術史の伝票で随分前で、うん、まあ、皆さんどっかで会ってる人なんですけど、うん、あのね、僕の知り合いでね、木彫を彫ってる人がいて、で、あの昔の吉祥寺のアルファニアの展示だったけど、うん、まあ、そこまで言っちゃうと、まあ、うん、まあ、例えば誰だか分かるけど、うんうん、あのね、むさびの時は全然誰も評価しようがなかったもんだった、うん、その作品って。でも、藤枝さんぐらいだったんだけど、うん、で藤枝さんが企画してやったんだけど、うん、それが天気に乗った時の最初の言葉、書かれた言葉が僕はもうすごい印象深くて、うんうん、あの、なんて言っていいかっていうのが、まあその秘境の人が天気会でしたね、うん、アンソニーからの最もいい時期を思い出したって書いてすごい褒め言葉だと思って、うん、でもそう書かれることって、まあ、僕は幸せなことだなと思ったんだよね、うん、その作家に。でもそれを読んだ、うん、その当の本人はちょっと分かんないんだけど、
まあ、その作品の良い作品なんで
しょ、まあ、それはアンソニーからのいい時期
でも褒めすぎだろうって思うけど
でもそれは
やっぱ褒め以外の人は誰か分かってん
の？いや分かんない
、うん、あのでも僕これがね最近やってないんだけど、
まあ、その時にあったら
すごいいい作品だったのその時に。でもね、それを見た
その時はっていうのすごいね。だからあの、ね、それがその人の一番いい時だったっ。その人アンソニー・カロだったんじゃねえの？
それから発表してないんだよ。
彼は。え？すごい。何それ、うん？
それからちょっとあんまり発表してなくて、あの、まあ、ね、なんか喫茶店をどっかでやってるんだよ。
へえ。そのうち
伝説の作家。
ね、アイゴ
タップ。でも俺も見た
けど、すごい。ロックとかってハガキ送ってくるじゃん。
すっごい
ですか、うん、あのアンガーライブってスティルアライブとか言ってる、
いや、なんか本当にでも、うん、そのね、企業を見てやっぱ同級生っていうか1個後輩だったから見た周りの人でやっぱ、うん、それはノーっていう人が多かったんでね、そういう企業はないだろう、
うん、
ああ、アンソニー・カロじゃないんだからみたいに言う人がいて、でも俺は割とそれ素晴らしいことだなと思って、うん、こう割と拍手な感じだった、うん、
まあ、批評についてというよりもそのどうとも言いようがなかったって言ってたところがやっぱり大事なんじゃない
です
か、うん、
でやっぱり
展示するまでに、うん、いいとも悪いともみんなちょっとよく分かんなかったっていうのはやっぱりそれが、うん、
でもいいじゃんねと思ったのね、そのアンソニー・カロにいいっていうのは、うんうん、似てるじゃなくて思い出したんだから、うん、ってね、うん、なんかこうやっぱり何かと似てるって言われるのはそんなに、ちょっと話が戻っちゃうんです
けど、まあ言い方は問題だと思うけどね、
うん、だろうって言われたら、
なんかあれっぽいよねみたいなこと言われて、まあ、それは嫌だと思う。